なにわメタルブレイジング。第2回を無事迎えました。なにわメタルブレイジング。前回はウィンザーのボーカリストキノッピーさんを迎えして、アミタイツ衣装の話やリーダーの小野さんへの愛のあふれる弾丸トーク、楽しかったですね。皆さん聞いていただけましたか？そして今日はココーのギタリストお二人を迎えてお送りしたいと思います。それでは片岡さん、よろしくお願いします。
はい、それでは、今日は告知の通り、偉大な2大ギタリストに来てもらいました。まずはこちら、
こんばんは、エメラルドアイルズの三谷哲也です。
はい、
それとお願いします。
はい、こんばんは、金谷幸久です。
どうも、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
花金、今日は花金なんですけどね、花金のこの梅田、大阪梅田の何ていうんですか、こうおしゃれビル、
おしゃれビル、
ファッションタウンのね、女子会ギャル
ね、
おしゃれな個室の居酒屋ですよ。もう暑苦しい男が3人集まっているわけですけど、今日は本当にどうもお忙しい中ありがとうございます。
お招きいただいて
ありがとうございます、ね、
本当に十分楽しみにしてるんで、今からこの2人が並んでる姿は精悍な、珍しいんじゃないですか。こういうとなんかありそうですけど、
まあね、個人的にはこう親しくさせてもらってるんですけど ね、
こういう場ではなかなか、
ね、ね、
台湾とかってありますか、ね、
たまにちょろちょろ、
そうですね、
結構珍しい、まあ、
ちょろちょろ、
でも一緒にっていうのはあまりなかったですね、
そう、
もう、ね、いつくらいかな、10年以上くらい前かな、
10年
うん、
そう
か
ね、
それかな、
まあ、
だからね、楽屋でお会いしてるイメージがあるんで、なんか一緒に やらせてもらってとか思うんです
けど、普段ね、なんかこう喋ったりとかもよく、
そんなお二人に来ていただいたわけですけれども、うん、これから見てこう、お二人のイメージって、まあ、それぞれ自分のバンド、エメラルドアイルズがあって、まあ、金谷さんもトライ、今はトライマルソーっていうのがいいんですかね、まあ、それもありながら、かつこうソロの個人個人のギタリストとしての活動もすごい充実してて、だからどこどこのバンドのギターの人とかというより、やっぱりお二人ともギタリストっていうイメージなんですよね。
ありがとうございます。
そういう二人に来てもらえて、
ありがとうございます。
楽しみ、いろんな話が聞けると思う。割となんか、まあ打ち合わせでもう散々喋ったんですけど、わきあいあいと、はい、できたら番組的には、まあ俺はお前のギターを認めへんぐらいの着座ひっくり返して出ていくぐらいの
人らと仲間なんで、ね、
そうですか、はい、そっちの方が番組的には面白いんですけ
どね。えなきベーコンの詩です。
えなきベーコン来ました。
なんやかんやと、そのストラット、フェンダーストラットにこだわって弾いてる人っていうのは少ないですよね。
ああ、そうです、最近少ないですよね。
フェンダーのストラットでないとダメ、
嫌だという
ね、ね、もうそれはもう僕ストラットならそうなんですよ。やっぱり僕もフェンダーストラットなんですけど、そこでやっぱりいろんなそのピックアップなんかもそのスタック、ハンバッカーがついてたりとか、それからまあハンバッカーとかハイパワーのものに変えたりとか、まあ、そうじゃないですよね、そのフェンダーのものに、そこはすごく共通するところ
で、でも買ったそのままでいいよみたいな。だ店頭に並んでるフェンダージャムのストラが全部僕のシグネーチャーモデルみたいな、三谷哲也シグネーチャーのバリエーション全部三谷の全部俺モデルやみたいなね。
だから僕ハンバッカーレスポールとかを弾くんですけど、そのハンバッカー弾くときはハンバッカーのギターっていうか、ストラとかこれでっていうのが、
金谷さんはそれの使い分けというか、その引き分けができはるという、そのハンバッカーやからこうレスポールがこうっていうのができるっていうのは僕できないんですよね。僕はもう一通りに弾くとしかできないんで、それと弾こう、フライング弾こう、もう全部
ずっと一緒みたいな。
ずっと一緒みたいな。ずっと一緒みたいな。そうだから、V の時もストラの時も一緒みたいな。で、その細かいあれもできないんですよ。こんだけはこう、こう、ないと。
でもね、結局ね、その、ハンバッカー使っても、シングルコイル使っても、その、自分の好みの音にセッティングするから、結局、あんま変わんない
です。変わんないですよね。そうなんですよね。
それはありますね。
自分の好みの音自体みんな出せないじゃないですか、あのギターの人って。
まあ常に悩んでますよ。もう本当、もうつい最近もそのアンプ、新しくアンプ買ったり、あのエフェクター作ってもらったり、常に悩み続けてます。仕事中ももう常にもう音作りのことばっかり考えて、ついこのエフェクター買おうかとか、ついこのピックアップ買おうかとか、そればっかり。でもそれ考えてるのが楽しいんですよ。 もう中学時代から変わってないですよ。
それ変わらないですね。
素晴らしいですね。それぞれのじゃあ今の最近の活動状況をちょっと聞かせてほしいんですけども、まずは三谷さん。
エメラルダイルスはですね、今新しい音源をレコーディングをしています、はい、でこれもあのミニアルバムという形で、1年スパンぐらいで3枚出そうかということで、はい、その第1弾のレコーディングを今ちょっとしているところで、今ギター取りですね、バッキングちょっと終わって、そうちょっと上物かぶせていこうかなという段階ですね、はい、こう7月に一応完成、いや発表できるかなということで、はい、
メンバーなんか発表でき
ますか。メンバーは今サポートしまってるのがあのデッドアイドスパイダーの千田さんですね、ボーカルが、でベースがミンストリレックスの杉森、ここ今まで何回も一緒にやってもらってるんですけどね、でドラムがガンブリッジのヒデという、そのメンバーで、はい、
結構豪華な
豪華な
感じ、皆さんね、あの実力もね達者な方なんで、その方のお力添えをいただいて、ね、今制作してます。
それが1年に1枚ずつ、
いや1年の間に3枚出してもらいたいんです
よ、ね、1年間に
3枚、1年間に3枚出してしまおうかなという、はい、うん、ミニでパンパンパンと、
うん、楽しみですね、うん、ちょっと1曲聴かせてもらいたいんですけど、はい、次の曲っていうのはそのアルバムからですか。
いや、このアルバムはできてないんで、はい、あれなんですけど、千田、せっかくなんで千田さんの歌を聴いていただきたいんですけども、はい、千田さんの歌が入った音源がないんですね、はい、で、今までのマテリアルの中で千田さんに歌っていただいたものを、年末に、去年の年末に、やった時のライブにちょっと配布させてもらったんですけど、それをちょっとかけさせて聴いていただきと思います。
じゃあ曲紹介でお願いします、
は
い、
では1曲目、エメラルダイルスのラニーフォーカバー。
金谷さんの最近の近況なんかを聞かせていただけますか。
はい、そうですね、今夏休みです
それはそれ先週ライブがあったんですよね。
そうですね、はい、トライバルソウルで、トライバルソウルっていうのはまたその今までやってきたバンドとこう若干こうニュアンスの違いが、はい、ボーカルのその浜君がすごく
そうですね、
そうですね、ソウルビルが、でまあ彼も今彼を生かせるものをっていうので、あと今までやったことのないものをやってみたかった。
トライバルソウル好きなん
です。ありがとうございます。
楽曲的にヤードバーとか、
そうですね、
あの辺を感じますね。
はい、ジェフベックグループ、はい、ジェフベックがすごい好きなので、はいはい、ジェフベックグループみたいなものをやりたいな。
トライバルソウル時代、これからの音源とかは、
はい、一応ね、今レコーディングの準備をしています、はい、まだそのオリジナルが少ないので、5曲ぐらいしかないんですけど、5曲入りぐらいのミニアルバム的なものを、まあ、作ろうかなと思ってます。はい、
楽しみです。
はい。
で、金谷さん自身のソロとしての活動も、
はい、はい、そうですね。片岡さんとご一緒させてもらってるジェフベックもあるんですけど、ソロもやりたいんですけどね。今一応その昔やってたエブンアイズというバンドの、はい、2枚目のセカンドアルバムの時のメンバー、ボーカル元津山さん、藤本真希さんと元、ラジャスの福村さん、ババちゃんですね、とを軸に今そのヘルプっていうかお手伝いゲストでね、元オイルの宇都宮レオさんで、テラローバーアフロデイクの岡垣さん、はい、手伝っていただいて、デブニアイズファイナルファイトプロジェクトっていうのを、はい、やってまして、で、それでその自分のその今年2月に発売しましたそのクライフォーダムーンっていうソロアルバムがあるんですけども、それのプロモーションをお手伝いしてます。この前も、東京の方で、はい、6名間でやらせてもらってます。
こちらもすごいメンバーですよね。
みんな先輩ばっかりなんで恐縮してしまうんですね。手伝っていただいて、はい、楽しくやらせてもらいます。
そしたらそのプライフォーダムーンから1曲、はい、ご紹介願います。
はい、A 面って言ってしまうわA 面プロアナログ
でしまう、
はい、オープニングナンバーの Dirty But So Beautiful っていう曲を、
はい、
はい、お聴きください。
はい、聞いていただきました、それでは今度ね、もうそれぞれ、まあ、金谷さんから見た三谷くんのプレーとか、まあ、三谷さんから見たギタリスト金谷とかというのはどういう感じかというのをちょっと聞きたいんですけど、まずはまあ三谷さんから。
そうですね、もう金谷さんのこれでいつも思うのがですね、まずすごく丁寧にプレーされてるの、そういうのいやすごく感じるんですね、まあ、ステージなんか特にそうなんですけど、で、そこにやっぱり一応一応すごい思い込めて、それがすごく大きく出てくる。でそれはやっぱり、だからこそストラトキャスターなのかなっていうのは思うんですよね。で、アルバム聴かせていただいたんですけど、ギタープレイっていうのはやっぱり、そう、全部曲なんですよね、うん、そう、曲ありきというか、ギタープレイがもう曲そのものというか、曲のためにあるギターというか、でも数主張してはるという、その主張してはるのがメロディーとかももちろんそうなんですけど、そうじゃなしに、それだけじゃなしにギターを弾いてるというね、このニュアンスね、特に早弾きやとか、その音使いがどうのこうのやし、そこから発せられるフィーリングとか音っていうのがギターでしかないという、今少ないじゃないですか、そのギターでしかない音を出してるギタリストというのは、うん、どうしても思うんですよ、
うん、もう最上の
すごく思います。
どうしよう、
じゃあ お返しに金谷さんから。
あのね、すごいストレートなんですよ、その彼のその生き様とか、彼そのものギターであるわけで、やっぱりその手のニュアンス、彼もその生きをおっしゃってるその彼そのものの生き様をこうギターにつけてる、そういう印象があるんですよ。でこうすごく熱い、
熱い、それは言えてますね。
すごく熱いし、すごいエキサイティングし、でもすごくこうメロディで、メロディフレーズっていうのがすごいこだわってる、彼なりのその解釈で、すごいねストレートに伝わってくるから、ね、それもそのストラト、やっぱりストラト、うん、やっぱりね、道具としてそのストラトって本当にこうダメな人が弾いたらダメなギターになってしまうし、で上手い人が弾いたらすごく上手い、彼はね、やっぱりミスターストラトキャスター
いやそんなことないです、今カットで
本当に本当に、数少ないそのストラトプレイヤーと思うんですよ。で僕らの周りやっぱりそのストラト、まあ様式美好きな人とか多いと思うんですけど、そのフェンダーストラトにこだわって弾いてる人って意外に少ないですよ、あの、まあ、シグネチャーモデル持ってる人もいるし、うん、だからまあスタックハンドとか使ってる人もいるし、やっぱりねそのハケで弾きにくいギターです、すごく弾きづらいから、それを力でねじ伏せるんですよ。ねじ伏せた時にその達成感みたいなのがあるし、で味方になってくる時にすごくやっぱりこうコントロールすごくしやすい、すごい自分のニュアンスのピッキングのちょっとした強弱なんかもすごく思ってくれるし。そういうところもね、すごくやっぱり大事にされてて、自分もそういうところ大事にしてるんですけど、なんかすごくこう共感できるみたいですね。本当に数少ない、僕ストラト、フェンダーストラト弾いてる人 2,3 人しか知らないですよ、このうちの人。
三谷さんの ルーツ的なこと言うと、
ルーツですか、僕はそうですね、高校の時とかでギターが弾いてる時はラウドネスとか、
あ、
ラウド
ネス、ね、その世代、
僕その世代ですね、ラウドネス。だから、例えばマイケル・シェンカーとかホワイトスネークとか、まあ、あの辺っていうのはもう後追いなんですよ、結局。だからちょうどいい時は微妙に逃してる感じなんですよ。だから初めてマイケル・シェンカー見に行こうかなと思った時はロビン・マッコリがおったりとか、
おったり
もうそういう時やったんですよ。
マイケル・シェンカーがハーモニクマイナー弾いてる、
そうそうそうそう、
セリフを、
そうそうそう、その時代やって、うん、で自分でこうラウドネスとかしながら、もうラウドネスばっかりしましたね、このぐらいで、それと並行してやっぱり満面なくコピーしてますよ、うん、
何度元に来るか何から何かわーっとこっちへ来る。で自分のやりたいのもハードロックの中ではあるけども、まあ、どんな風なのかまた、ね、それ別でこうハードロックを全般にバー運びしていく中で中学ってですかね、仲間さんパリ聞いた時に一気にそっちにグワーッと系統していったんだよ。それはマイケル・シェンガーとかいろんなヨーロッパとか聞いててそういうのは好きやったんですけど、多分同じ日本の人が同じ大阪の人がそういうのやってるので多分バーッとなったと思うんですけど、それで一気にガシッと忙しくてでストラート買いに行っちゃうみたいな、僕はもうどんどんどんどんこっちに来ましたね。
わかりました。どうですか最近の関西のシーン、音楽シーンとか、まあ、ハードロックヘビーメタルの状況とか見て、
あの頑張ってる若い人たちはいるんですよ、うん、それぞれもねこう頑張っているんですけども、やっぱりね今そのコピーバンドが多すぎます。
あ、
はい、コピーイベント多すぎます、
はいはい、
それがやっぱり衰退の原因なんじゃないですかね。
ね、オリジナルバンドが少ないというのもあるけど、まあ、ないわけじゃないですからね。
あの我々の世代その親父バンドブームって、そうですね、その昔若い子のバンドやっと得られて、その、まあ、20年とか30年その子育て仕事とかなんかね、その音楽離れておられた方が、その昨今のオリジナル親父バンドブームやらずにそのコピーバンドでその飲み会代わりカラオケ代わりにそのバンドをバラしまれる、それはそれで全然いいと思うんですよ、ありと思うんですよ。今ねその大阪のライブハウスで毎週もうほぼ毎週のコピーバンド代わりにカラオケ代わり飲み会代わりに、悪いとは言いません、そういう楽しみ方があっていいと思います。でそれぞれのレベルに合わせて楽しまれたらいいと思います。
新しい楽しみ方というか、
う
ん、
そう
昔はなかった感じ、
そうです
、ね、昔なかったわけじゃないけど、そういうのってなんかこうサークルとか、
そうですね、サークルとかそれこそ軽音楽とか、うん、発表会
しんどいんですけどね、オリジナルバンドをちゃんとやっていくのは本当に人間関係も含め楽曲作ってリハで合わせて、まあ、メンバー5人なら5人同じベクトルで進んでいくというのはものすごいしんどいんですけど、それだけにやっぱり達成感とか、
そうですね、海の苦しみがあるからこその達成感
っていう、それをまた支持してくれるお客さんというのもどんどん言えて、
何よりもありがたい、
そうですね、
うん、そういうのをやっぱりもっともっと増えてほしいなっていう、
そうですね、
うん、こだわってやってる、まあ、コピーバンド大会に行けないとは言いません、あの自分もコピーやるのすごい楽しい
し、楽しいですよね、やっぱり、
うん、好きなアーティストのマネをしたりとか、うん、若い子いっぱいやりましたから、今でもそのジュレット大好きなんでジュレットカバーやったりするすごい楽しいです、ね、でもやっぱりそこで満足してないんですよ、やっぱり自分の、うん、自分なりのもの、自分のオリジナルの曲っていうのをそのプレイして、それで評価していただいて、やっぱその満足を得られる、喜びが得られる。じ
ゃプレイヤーとアーティストの違いです
よね。
ああ、なるほどね。
だから、僕はアーティストっていうのは偉そうに言ってる意味なしに、すごくそこにはこだわりがあって、プレイヤーっていうのになって
表現したいものがある、
そうです、そう、うん、表現したいもの、そこには上手い下手も、うん、早いも遅いも一気の粒が揃ってるかどうかなんか関係ない、
関係ないですね、
関係ないんですよ、
全然関係ない、うん、だからどんなそのプレーが、まあ、遅いんですけど、まあ、めっちゃその守らなければいけないだけっていうのはありますけど、そのプレーの上手い下手じゃないんですよね、その伝わってくるものですよね、楽曲、やっぱり楽曲とか、うん、この人のね、カバーみたいなものが出てるから、
そうですね、マイケル・シェンカーのカバーしても、そのマイケル・シェンカーの生き様以上のものが出てきませんからね、
それは。結局、うん、そのマイケル・シェンカーの曲をプレイして、すごい出たりとかしても、それは音 客さんの拍手がマイケルシェイカーに送られているものです
よね。でも逆に僕思うんですけど、オリジナルバンドやってなくてもそういう風にこうバンド演奏バンドやってステージ上がってお客さん楽しんでもらえるっていうすごくいい時代やもんですよね。
まあ、だからやりやすくなりました
ね。そうですね。だから僕が多分前15、6年前大阪でエメラルドをやってる時とかモンストラックやってる時とかのはもう30過ぎたぐらいの人だったらもうバンドできへんみたいな、うん、とか会社員の人がライブやったらあかんみたいな、うん、なんかそうあったでしょ。
ありました。
だから変な風潮があったんですけど、うん、今そうなんなくて
堂々とやれます。
そうなんですよ。でそういうのがまた素晴らしい、うん、それがもうコピーであろうがオリジナルであろうがっていうところでなんですけど、だからほんまオリジナルできるであろう人らがコピーしで、ま、満足してはるかどうか知らないんですけど、うん、コピーしてはるっていうのがすごくもったいないなと思って、うん、でも本当はもっとオリジナルやりはったら本当にすごく確認できるちゃうかなとか思うんですよね。
もったいない、
もったいないって
思うんですよ。やれるべき人がやらないのね。
そうなんです
よ。すごく残念
なんですよ。
社交の場になっちゃってるんですよ、ね、だからまあまあそれはそれでそういう楽しみ方があってもいいと思うし、それでもいいんですけど、
なんかそういうところからね、なんかオリジナルの方にこうお客さんも広がっていく方法をね、僕らの方からもなんか提示じゃないですけど、なんか
小さいできたらコミュニティでね、小さなコミュニティでなんか盛り上がってそれで満足して終わっちゃってる、だから点でしかないわけですよ、うん、はい、
点ですね。
だからその点が線でつながって大きな輪になれば、もっともっと関西に盛り上がっていくと思うんですよ。残念ながら今大阪は完全に点でしかない、うん、悪い言い方ですよね。私みたいなものがいがみ合ってたりするんで、そういうのがやっぱりお互いの足を引っ張り合って衰退させてる原因なんで、
そんな、まあ、これからも関西を盛り上げていってほしいお二人が先ほど聞いたんですけど、なんか共演するライブがあるらしい。
そうそうそうなんです。そうです。ですね、エメラルダイルスが、そのいわゆるレコ発っていう名目で、はい、まあ、これレコ発でもレコード発売ではないんですけど、まあ、レコ発なんですけどね。その一応7月の12日に、西中島の D3 というところで、はいはい、やります、はい、でこれエメラルダルスの主催イベントで、はい、でこれがですね、マジックオブストリングスと言いまして、ギタリストというと昔から魔術師とか言われるんですけど、そういうのを例えて、例えば技術であったりとかメロディーとかを魔術のように操るような、うん、って思うんです。特にハードロックやヘビーメタルというのが、特に今ハードロックやヘビーメタルに特化したギタリストというのがすごく少なくなっていると思うんですね。だからギタリストのイベントでも結構オールマイティの方がガーッ来たりとか、でいかにもメタルの人っていうのが少ないので、うん、ちょっと寂しいなっていうのと、で僕はやっぱりエメラルダルスのやっぱり僕のギターをこうガーッと前に出したスタイルであるので、まあ、それと関連付けてそういうイベントをしようかなと思って、でそれが、7月12日にまず第1弾やるんですけど、まずレイチェル・マザーグース名古屋に植木君に来てもらうのと、あとマルス・ブリゲードっていう若いユーチローフにギタリストいるんですけど、ね、はい、で彼のバンドにも参加してもらって、はい、スリーマンで、はい、まずイベントを一発目やります。で2発目が、9月の12でしたっけ、日曜日にアワザのビッグジャックで、
はい、
土曜日でしたっけ、土曜日、うん、告知になってないですねこれはね、今日ご出演してもらった金谷さんに来ていただきます、
はい、三谷さんと金谷さんのぶつかり合うのが見えるわけですね。
それと、あ、ごめんなさい、それともう一バンド、東京から西村守君というギタリストがいてるんですけど、はいはい、彼の弾けるフューリー・オブ・フィアーという、はい、もう超絶なプレイで来てくれますね、シュレッドで、うん、でこちらの方も楽しみにしていただきたいですね、はい、ぜひ。
なかなかないですよね、これだけハードロックギタリストが集まるイベントというのは。
それもみんな特化したギタリストで、うん、若い世代から
僕らもね
というこう縦でこう繋いでいきたいなというね、そういうこうカード太くしたいという、うんうん、そういうのないんだもん、自分でやってやろうじゃないかという、うん、
だから先ほどの7月9月のイベントはちょっと要注意ですね。ぜひ皆さん行ってください。
でそのイベントなんですけど、やっぱり僕こだわりたいというのが、うん、まあ、僕もそうなんですけど、ずっとバンドでやってきたという、やっぱり ソロというのもあるんですけど、やっぱり自分で曲を書いて、オリジナルで曲を書いてライブをして音源出すというのをコンスタントにずっとやってるという、いわゆるまあバンドマンというね、そこでギターを弾くギタリストにピックアップを当てたいという、だから金谷さんなんかもね、ずっと前線でこうされてるっていうところは、まあ、すごいところ
で、ちょっとアンダーグラウンドでし
てる、いやそういうのにやっぱこだわりてるんで、ちょっとギターが上手いからとかないし、多分ステージで自分の曲を書いて自分でバンド弾きとやってる本物のやつが集まってこう集まってくれたんですよね、うん、でそれをやりますんで、あのギター好きな人は絶対満足してもらえると思うんで、はい、
そう
です、絶対満足してもらえると思います。
まずそれを見に来て、また下の層が広がっていったら、
ね、そうですね、
そうなんですよ、頼もしいですね、もう
それがすごく望みですね、一番の望みなのどんどんそういう、うん、熱い舞台さんのような熱い思いを持った舞台人が、うん、たくさん出てきてくれたら、うんうん、かつてね、大阪ってそうやったじゃないですか、関西ってそうやったじゃないですか、うん、それをね、なんか、うん、帰ってきてくれたかな、
ね、ギターヒーローの祭典です。
またギターヒーロー、
ギターヒーローじゃダメなんですよ、やっぱり、ね、絶対そうなんですよ、うん、
涼しい顔して譜面通り言ったらダメなんですよ。
いや、それもいいんですけど、それができるのはまだね、素晴らしい、僕にはできないこと、
いや、僕にもできます。
わかりました、はい、今日はかなり熱い話をお二人ともありがとうございました。
この後もっと熱くなります
。一応あの録音切ってから、それは。それでは最後に曲をお一人ずつ、まず三谷さんの方から。
はい、これも同じくあの配布の音源なんですけど、はい、ちょっとミックスもがね、ちょっと僕がやってるんですけど、あまり上手じゃないんで申し訳ないんですけど、同じく、エメラルダイブスの、はい、千田さんが歌ってるバージョンですね、はい、Time for my once。
金谷さんの方は、
はい、またこれも、2月発売のその Cry for the Moon の、4枚目のソロなんですけれども、それの、A 面って言ってしまった。ハッピーウェディング。
はい、じゃあ2曲続けて聴いてください。今日本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またやりましょうね、これ面白いね。第2弾ください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
苦情がなければ。ありがとうございます。
はい、です。